次は人権擁護員の活動を紹介します。法務大臣から委嘱を受けた人権擁護員は、区民の皆さんに人権を尊重することの大切さについて理解を深めていただくための普及啓発や人権相談に応じる等の活動を行っています。お問い合わせは総務企画課、電話内線2271番へどうぞ。まず普及啓発活動、全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。法務省等は全国中学生人権作文コンテストを実施しています。平成27年度は人権擁護員による選考の結果、第四中学校3年藤原彩香さんのいじめと向き合うが荒川区代表作品として推薦され、東京都大会で作文委員会賞を受賞しました。子どもたちの人権メッセージ発表会、9月12日に品川区で開催された東京法務局等主催子どもたちの人権メッセージ発表会で、荒川区代表として第二波多小学校4年、手塚旺介さんが落ち着いてしっかりとこれから申し上げるメッセージを発表しました。人権メッセージ、やればできる。友達と遊んで帰る途中に地図の前でうろうろしている人がいた。道に迷っているようだった。僕はどうしましたかと声をかけようと思ったが、足が動かなかった。情けない。いつも人のために何かをしたいと思っていたけど、恥ずかしさが大きくなってしまって、困った人を見て見ぬふりをして自転車で行ってしまった。友達の家に向かう時や遊んでいる時も、もやもやが取れなかった。家に帰ってきてから、心の中で今日あったことを考えてみた。見て見ぬふりをしてよかったのだろうか。もし次に困っている人がいたら声をかけようと心に誓ったけど、果たしてできるだろうか。中略。それから3日後、地図の前で顔を上下させている人がいた。このモヤモヤを取るためにも勇気を出して近づいてみた。話しかけようと思った時、花の木児童館って知ってる?と僕に尋ねてきた。多分あそこのことかなと思って、この道で会っていますと言った。その人からありがとうと言われた。今まであった心のモヤモヤがなくなり、嬉しさを感じた。人のために何かをやると心が落ち着く。困った人を一人でも助けることが、今僕ができる人権の第一歩だと思う。これからも一歩一歩頑張っていこう。人権の花運動。種まきや水やり等の作業を協力して花を育てたり、人権擁護員から人権の大切さ等の話をしたりして、小学生に命の大切さや相手への思いやりと豊かな人権感覚を身につけてもらうために実施しています。人権の花を育てたよ。塩入小学校2年、辻美和さん。4月の終わり頃に人権の花を育てました。先生が日々草を育てますと言ったとき、とても嬉しかったです。種を植えたとき、私は早く大きくなってほしいと思いました。人権の花をいろんな人が大切にしているなんて初めて知りました。私は先生の話を聞いて、一人一人が大切にされることは良いことだと思いました。人権は大切だと思いました。中略。夏休みが終わった頃、私は花が咲いたとも知らずに通り過ぎたら、きれいなピンクの花が咲いていました。私が見とれていると、先生が、昨日咲いたのよ、と言ったので、びっくりしました。
あんなに小さかった芽が、こんなにきれいな花になったなんてびっくりでした。
最後、みんなで写真を撮りました。みんなで協力して育ててよかったなと思いました。花も人も大切に育てたら、きっときれいな花が咲くのだと思います。私も周りの人を大切にして、みんなで仲良く暮らしていきたいです。人権の花、第二波多小学校2年、布施正則さん。僕は毎日学校に来るたびに、人権の花、日々草に水をあげています。 最初は水やりの仕方がよくわからず、水が漏れていたけど、今はもう大丈夫です。休日が続くと、人権の花、日々草が少ししぼんでしまいます。せっかくもらった花だから、あまりしぼまないように、たくさん水をあげようと思います。今度はよりいい花を咲かせたいです。次に相談活動。荒川区の人権擁護員は、人から嫌がらせや差別を受けたり、人権を侵害されたりして困っている方の相談に応じます。相談は無料で、秘密は厳守します。日時、第2木曜日の午後1時30分から3時30分、予約制です。お問い合わせ、予約は総務企画課、電話内線2271番へどうぞ。ではここで、区内の人権擁護員。大谷康子、松隈高代、高田正道、宇津井陽子、村井康夫、上原明、鈴木文夫、榊真理子、小林美奈子、新田智子の方々です。人権こそ最高の宝物。人権擁護員、高田正道。人権と聞いて皆さんは何を最初に思い浮かべるでしょうか。人権侵害、人権活動、基本的人権の尊重等、さまざまな用語や語句に人権という単語が使われています。小学生の頃から人権の意味を学習し、一生関わっていく事柄だと思います。基本的人権の尊重とは、人間が人間らしく生活するために、生まれた時から持っている権利です。そしてこの権利は、侵すことのできない永久の権利として、日本国憲法で保障されています。一方、世界では基本的人権の尊重がなされていない国もあります。私たちは、この素晴らしい権利を享受できる幸福に感謝しなければなりません。もし、この基本的人権の尊重を阻害されている人がいたなら、私たち人権擁護員はその阻害を取るべく行動を起こします。これが人権擁護員の仕事です。このほか、人権擁護員の仕事には人権普及啓発活動があります。区内の小学校では人権の花運動、人権メッセージ発表会を実施しています。区内の中学校では全国中学生人権作文コンテストへ参加し、人権の尊重を考える啓発活動を行っています。人権問題で悩んでいる方の相談活動も実施しております。学校内のいじめ、家庭内の DV、職場内のパワハラ、男女間のセクハラ行為、いずれも重大な人権問題です。私たち人権擁護員は皆様の問題解決に向けてお手伝いさせていただきます。次は人権に関する相談機関。人権全般の相談は東京都人権プラザ、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、なお火曜日は午後8時まで、電話 38710212。 東京法務局常設相談所、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話 0570-003-110 です。子どものための相談、子ども家庭支援センター、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話 3805-5523。 教育センター、教育相談室、電話相談です。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、電話 3801-4338。 荒川区子どもの悩み110番、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、フリーダイヤルです。0120-136-110。 子どもの人権110番、東京法務局人権擁護部内、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。これもフリーダイヤルです。0120-007-110 です。夜間人権ホットライン、弁護士による法律相談。公益財団法人東京都人権啓発センター、 12月10日木曜日午後5時から8時、電話5808-0906、5808-0907です。法律相談、区民相談所区役所3階、人権に関する法律相談、第3火曜日の午後1時から4時、予約制です。電話区役所内線2145番へどうぞ。高齢者のための相談、お年寄り何でも相談、区役所2階高齢者福祉課内、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。電話、区役所内線2675番へどうぞ。障害者のための相談、障害者福祉課、区役所1階、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。電話、区役所内線2685番。荒川タンポポセンター、心身障害者福祉センター、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。電話3891-6824。支援センターアゼリア、荒川区精神障害者地域生活支援センター、第3木曜日を除く午前9時から午後7時。電話3819-2343番へどうぞ。アクト21、心と生き方、DV 何でも相談、予約制です。水曜日、金曜日の午前10時から午後4時、ただし、第1水曜日は午後5時から8時、第2、第3金曜日は午後2時30分から8時、電話3809-2890へどうぞ。犯罪被害者等のための相談、公益社団法人、被害者支援都民センター、月曜日、木曜日、金曜日の午前9時30分から午後5時30分。火曜日、水曜日の午前9時30分から午後7時。電話5287-3336番へどうぞ。以上で、声の荒川区報、平成27年11月27日発行、人権週間特集号を終わります。発行は荒川区総務企画課、代表電話番号3802-3111、ファックス3802-6262、住所郵便番号116-8501、荒川区荒川2-2-3、ホームページアドレス http://www.cityarakawa.tokyo.jp/。携帯電話からは http://www.cityarakawa.tokyo.jp/携帯 keitai/。76000部発行しています。なお、この声の荒川区報に関するお問い合わせは、総務企画課、電話3802-3111までお願いします。